年末、冷凍庫を掃除した時に、手品みたいに出てきたんだ。保冷剤。レイジートーク第15回始まりました。シャニーです。この番組は個人 VTuber シャニーがお送りする日常系ゆるい雑談ラジオとなっております。皆さんと一緒にレイジートークっぽさを育みながら、あなたの生活に馴染んでいくコンテンツを目指しております。現在、YouTube、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Stand FM、Listen の6つの配信プラットフォームにて、毎週金曜日夕方以降にお届けしております。ぜひチャンネル登録やフォローお願いいたします。本日は2026年1月9日金曜日、第2週目が終わろうとしております。今週もお仕事、家事、育児、介護、お勉強と皆様お疲れ様でした。5日から仕事始めでいきなりフル稼働みたいな今週でしたが、皆さんどうでしょうか？息をしているでしょうか？月曜日から火曜日はですね、連休明け定期の仕事を思い出す仕事を頑張り、水曜日から少しずつエンジンがかかる感じで乗り越えたことかなと思います。本日金曜日、本当にお疲れ様でした。学生さんは冬休みが終わったくらいですかね。そして明日からありがたいことに3連休ですね。成人の日があるみたいで、成人の人は大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますための国民の祝日ということで、はい、シャニもね、めちゃくちゃ自ら生き抜こうとしているので、参加権はあると思うので、参加していきたいと思います。2022年4月1日から成人年齢が20歳から、20歳から18歳に引き下げられましたが、成人の日の対象年齢や式典の実施は各自治体に委ねられていますと。はい。なるほど。参加できませんね。前頭葉からね、金色のドリルみたいな髪型をして、少し怖そうだけど、実は礼儀正しくて、めっちゃいい人と遭遇してみたかったな。いや、もしかしたら、魔族を理由に自認年齢でもいけるのでは。マリさん、私です。自首するタイプ。ということで、来週、月曜日ですね。月曜日、成人の日を迎える皆様、おめでとうございます。この不確実性マックスな時代を本当ね、担っていくのは大変だと思いますが、持ち前のアゲなバイブスで、社会も盛り上げていってください。おめでとうございます。はい、ということで本日はですね、去年購入して良かったもので、1年振り返ってみようかなと思います。今ですね、Amazon プライムの購入履歴、去年の購入履歴のページを開いてるんですけども、去年はですね、241件の買い物をどうやら社にはしたようです。で、Kindle でのね、電子書籍の買い物がほとんど占めてるんですけど、この241件っていうものが多いのか少ないのかよくわからないんですけども、数字としてはこのようになっておりましたと。もちろんですね、他の EC サイトとか店頭でも買い物はしてるんですけども、今回は、Amazon 縛りということで、この Amazon プライムの購入履歴を活用して、ざっと振り返ってみたいと思います。今ですね、履歴を横に並べながらちょっとドキュメントに、これ良かったなっていうのをメモしていってるんで、純不動とはなりますが、紹介していきたいと思います。数がですね、かなり多くなりそうなんで、 厳選してサクッと紹介していきたいと思います。はい、でまずは NHK オンデマンド、月額990円、もうこれはサブスクですやんっていうところなんですけど、はあ、NHK のね、番組は知的好奇心をね、かなりくすぐるものが多くて、まあ、シャニはね、好きなんで課金しております。まあ、ちなみにですね、72時間という番組をよく見ちゃいますね。なんかぼーっとしたい時とか。シャニはですね、デザインの仕事やったりするんですけども、まあ、他にもですね、NHK 教育のわかりやすさとかもすごく、まあ、勉強になっておりまして、で、ユーフラテスさん、まあ、佐藤正彦さんが関わってる番組が、まあ、とても好きでよく見ております。E テレの2355とか、テキシコとか、ね、そういったものがね、すごくわかりやすいなと思って参考にしたりしますね。ということで、学べることが多いので、サブスク継続しておりますと。サブスクですと、まあ、他に Kindle Unlimited とアニメタイムズも継続で課金してますね。で、先ほども少し触れたんですけど、書籍はですね、基本的に Kindle 本を購入しております。なので、Kindle Unlimited は、まあ、無料で読める本も多くて重宝してますね。で、アニメタイムズさんは、もうここでしか見れないアニメっていうものがやっぱりあるんで、まあ、娯楽と、まあ、こちらもですね、イラストとか、まあ、なんか、アイデア出しとかで見たりするんで、まあ、両方、娯楽と勉強と両方の面で活用させてもらってます。はい。で、物理的なものに移りたいと思います。クリエイティブに関連するガジェット系ですね。ツアーボックスエリートという左手用のデバイスを購入しました。すいません。左手用って言ったんですけど、まあ、片手デバイスですね。こちらがですね、4万円くらいするんですけども、セール時に3万円以内ぐらいで購入できそうだったタイミングで買ってみました。当時ですね、まあ、左手デバイスをいろいろ探してて、まあ、実際に家電量販店で触ってみて、重さやね、スイッチの機能性とか、触り心地なんかをね、比較してこちらにしました。で、どういう風に使うのかっていうと、好きなアプリのショートカットを登録して、ボタンに登録してですね、で、使うんですけども、こちらを登録して利用すると、作業効率とか、時短とか、まあそういったツールの類で、絵を描いたりするときや、動画編集にね、すごく活用しております。まあ、特にね、絵を描くときに重宝してますね。で、ボタンをですね、識別するのに、形や感触のあるデザインを採用されていて、まあ、ノールックで触れちゃうところがかなりいいなと思っております。はい。まあ、次に、ガジェット系続くんですけども、シャオミさんのミニ LED ゲーミングモニター G Pro 27i も良かったです。こちらがですね、まあ、定価は5万円くらいなんですけど、少しセールしてる時で4万5000円くらいになった時に購入しました。今ですね、まあ、他のブランドも出しているんで、一番安いとか一番良さそうとかね、性能が良さそうとかも言えないかもなんですけど、購入する当時はですね、ミニ LED モニターでは一番かなり破格だなと思って購入しました。他のメーカーさんだと結構もう10万円超えるものが普通だなと思う中、このお値段だったんで、すごーってなったのを覚えております。魔界の決め手になったのが、ベサマウントに対応している、モニターアームに付けることができる、ディスプレイポートついてる 180Hz ファスト IPS、1ミリセカンドの高速オートっていうところですかね。部社には Windows の環境を今デュアルディスプレイにしてるんですけど、片っぽはね、このディスプレイにしております。まあ、グラフィックを楽しみたいゲームをね、したり、動画収録のモニタリングなのに活用してます。社にはあんまり必要ないんですけど、背面がね、光るデザインにもなっているんで、まあ、ゲーマーズっぽくって、まあ、嬉しい人はね、いるんじゃないかなと思います。なんかね、光オフにしておかないと、Windows がね、夜中に、こう、なんだろうな、勝手に起動、スリープ解除された時とかに、 光っちゃったりするんで、ちょっとね、あのベッドの近くにモニターが、見えるところにね、モニターがあるんで、気になったりするんで、シャニはオフにしております。まあ、気分でつけたらいいかなと思います。で、次に、アンカーさんのパワーライン3フローという、まあ、絡まないシリコンケーブルシリーズですかね。こちらはですね、その規格タイプとかね、サイズ、まあ、長さですね。種類があるんで、まあ、自分が欲しいものをね、選べばいいかなと思うんですけども、ケーブルがシリコン素材で、ちょっとマットっぽくなってて、で、それがすごくね、良くてですね、本当に絡まなくて、セールの時に少しずつ買い足していってるっていう感じですね。で、セールしてる時にだいたい 15-20% オフぐらいになってるんで、で、さらにですね、日本買いするのが一番お得かなと思います。次にですね、ユーグリーンさんのイヤーカフイヤホン。これはですね、もうそもそも安くて、もうそもそも3000円くらいなんですよ。多分。確かそう。はい、今、商品ページ見てるんですけど、はい、そもそもその値段だと思っております。何回かですね、ウォーキングしてるよってお話してると思うんですけど、そのウォーキング中に、最初は、AirPods をつけながら音楽とか、ラジオをね、楽しみながら徘徊してたんですね。で、まあ、時々、こう、買い物したりして帰るんですけど、まあ、その際に、お店に寄ったりするときに、AirPods の時はですね、ノイキャンをオフにすればいいんですけど、なんかついつい店員さんとお話しするときに、ちゃんと聞こえてるか不安になって、片耳をね、取っちゃう癖があって、で、いつか落としそうだなって思ったら、まあ、ある日ね、まあその通り落としてしまって、まあそれがですね、八百屋さんだったんですけど、まあ、狭くてね、人も多いところで、落とした瞬間ね、ガリッと踏まれてしまいまして、まあ、幸い壊れなかったんですけど、結構壮大な傷がついてしまって、ああ、もうやってしまったと反省して、このオープンイヤー型のイヤホンを新調してみました。音にはこだわりたいタイプではあるんですけれども、まあ初めてのオープンイヤー型だし、まあウォーキング中だけっていうのもあって、まあお試しで買ってみようということで、こちら手に取ってみました。本当に聞こえるんかなって最初ね、ちょっと半信半疑だったんですけど、まあ音楽はね、すでにもう環境音入るから多少諦めみたいなところはあったんですけど、ラジオとかね、本当にちゃんと聞こえるんかなって思ったんですけど、ちゃんと聞こえました。まあそりゃそうだっていうところなんですけど、まあそんなに期待してなかったっていうか、まあね、未知の領域の商品だったんで、この値段でこれはありだなとなりました。はい、今のところ取り外す癖も出ておりませんということでね。ではそんな感じで去年はですね、結構ユーグリーンさんとシャオミさんの商品購入が、まあ、多くなったかもなって感じますね。ナス環境もですね、ユーグリーンさんのものを使ってるんですけど、まあ、デザインも良くて簡単に接続できたし、なんですかね、やっぱこうブランドに対する印象が年々ね、良くなってるなと感じますね。はい、ということでね、ガジェットはちょっとこのくらいにしておきまして、まあ、最後に調理器具と、まあ、食料とちょろちょろっと紹介しておりたいと思います。調理器具なんですけど、まあ、センサルテっていうところの料亭鍋、朝型ですね、の20センチを購入したんですけども、こちらも確かブラックフライデーかなんかのセールで2784円で購入いたしました。で、こちらもね、セールはよくしている印象なので、セールの時が買い時かなと思います。普段はね、3500円ぐらいなんですけど、もうこれはね、本当にね、焦げ付きがなくてね、嬉しい。はい。一つだけまあ、懸念点があるとすればですね、ガラス蓋なんですけど、そのガラス蓋に木製の、まあ、取っ手みたいなのがネジで付いてるんですけど、まあ、それがね、洗ううちに、ちょっとね、中がね、こう、腐敗して、こう、老朽化とかあるんじゃないかなっていうのがね、少し懸念点ではあるんですけど、それでも本体の方がね、洗い物がまあ超楽になりましたっていうところは、感動ものでした。 あと、すっきりしたデザインと、まあ、黒を購入したんですけど、まあ、キッチンがね、置いた時に、コンロに置いた時に、こう、閉まる感じがして気に入ってます。ファニーのところのコンロは、ステンレス製の、まあ、二口コンロなんですけど、なんかこう、ステンレスと黒の鍋って、すげえかっこいいな、みたいな感じで見て、もう、買ってよかったって思いました。でね、黒だから外側の焦げとかも目立たないっていうところもいいですね。まあその商品が良かったんで、片手鍋もね、その流れで購入してみたんですけど、片手鍋もまあかっこいいですけど、その片手で取り扱うにはちょっと重たさが気になったので、多分下に手腕力がないっていう証拠だと思うんですけど、まあとはいえ、まあ重ためかなってちょっと思って、なんでね、このセンサルテさんの商品、両手鍋シリーズの方が、まあ、おすすめかなと思いました。ということで、まあ、深型のね、バージョンの両手鍋は買い足そうかなと思ってます。はい。そして、食べ物、イボンの糸の黒帯、ジュディタバイリーの箱買いで2000円しないくらいで、くれます。もうね、これはもう、ほんと、説明不要でございますね。去年ですね、赤帯と黒帯と紫帯の食べ比べセットを購入したんですね。まあ、レジートークでもちょっと触れたかも。で、シャニの中では圧倒的黒帯という判決がこう出ましたので、はい、ということで今後ね、黒帯を食べていきたい所存でございます。まあ、ただちょっとね、高値なんで、まあ、普段は赤帯食べつつ、夏はね、こう黒帯で、乗り切るっていうところはあるかもしれないですね。わかんないですけど。で、結構おすすめポイントとしては、まあ、お中元にもすごいいい価格帯だなと思っております。最後に香り系で締めくくりたいと思います。こちらはですね、ロングテイクという韓国ブランドがあるんですけれども、そこのシャンプーを、まあ、最後におすすめしておきたいと思います。一本ですね、2800円くらいで、まあ、ちょっとこちらもお高めではあるんですけれども、なんですかね、まあ、リラックスできるっていう部分で気持ちが結構ね、満足感があるんで、まあ、セールの時に買ってちまちま使っております。で、当時ですね、ウッド系の香りのシャンプーを探していて、こちらのサンダルウッドにたどり着きました。で、サンダルウッドの他にもいくつか香りあるんですけど、フィグというのすごくいい香りなのでサンダルウッドとフィグ両方浴室に置いて気分に合わせて使ってます。サンダルウッドはですね、なんか本当にこうかすかに焚き火っぽい香りがしてめちゃめちゃ気に入ってて、でフィグは甘めなんですけどベッドに入った時にね残ってる香りがなんか幸せを感じる、超なんかいい気分で寝れるんで、どっちも本当におすすめです。で、サンダルウッドに関しては、まあ、多分男性でも使えちゃう匂いなんじゃないかなと思います。まあ、ユニセックスな感じですね。で、ヘアケアとかね、髪質が気になる人には、状態によって合う合わないがあると思うんですけど、シャニは好きでリピしてます。はい、ということで、かなりね、200何件かあったうちのちょろっとだけなんですけど、まあ、厳選して紹介しました。気になった方は Amazon で探してみてください。そうですね、ノートに書き起こし、先にこの回だけしておこうかなと思います。はい、よかったらね、商品気になってどれかわかんないっていう方はね、ノートでも見に来てください。今日、何食べる？はーい。久々の今日何食べるでございます。じゃあですね、主に食べ物にまつわる話題となっております。ということで、年末年始で体重が2キロ増えました。シャニです。なので、もう今週は野菜生活をね、送っておりました。今夜もね、野菜で頑張りたい。野菜で乗り切りたいと。思ってます。肉なしお好み焼きで頑張りたいと思います。はい。もうキャベツやんっていう、それもキャベツだけやんっていうぐらいのね、感じなんですけど。お正月、元旦にですね、シャニマミーから LINE で、こう、おせちの料理のね、写真を送られてきたんですね。で、その写真に、こう、おせちと おでんがね、大量に作ってあって、それ見てですね、おでん久しぶりに食べたいなと思って、野菜生活はね、おでんからスタートしましたと。自炊のね、おでんってもう自分の好きなものばっかりこう入れて作れるから、ほんといいですよね。皆さんはね、何が好きですか？おでんの具。だいたいあれですよね。だいたいこうおでんはね、セブンでおでん力は培ってきてますよね。なんかこう受験シーズンの時とかに、なんか夜友達とたわいもないことを話ししながら、食べたりねして少しこう塩味もあっていいですよね。セブンのおでん、旨味と塩味のある食べ物、それがおでん。九州の方にはですね、うどん屋さんにおでんもあったりしてですね、結構で、まあ、関東もそうなのかなって思うんですけど、まあ、まだ見たことないですね。あとあれですよね、出汁の味が違ったりしますよね。まあ、そんなこんなでね、シャニのおでんドラフト会議はこうどうなったかというとですね、だだん、大根、卵、こんにゃく、糸こんにゃく、昆布、牛すじ、はんぺん、軟骨入り鶏団子、エビと紅生姜のさつま揚げとなりました。いや、大根しか野菜ないやないかーいって今言ってて気づいたんですけど、あ、とりあえずね、このめんつゆ大根じゃない、あのおでんを圧力鍋で作って3日間ね、おでん生活しました。気持ち的にはね、すごい野菜食べてた気分なんですけど、大根しか入ってなかったですね。まあ、このおでんですね、秘伝のこう釣り足し形式でね、永遠に作れちゃうんじゃないかって思うぐらい続けれましたね。3日間同じメンバーでね、頑張ってやり遂げました。はい。厚揚げもね、欲しかったんですけど、ちょっと鍋にね、入らなそうだったんで、今回は辞退となりました。ちなみにですね、はんぺんは大人になって食べるようになったんですけど、こう、セブンのね、はんぺんで、こう、はんぺんっていう存在はしてたっていうか、まあ、あれ、存在感ありすぎてね、主張はすごかった感じもするんですけど、まあ、食べたことはなかったよね。で、最近になって食べるようになったんですけど、まあ、こんなに膨らむんだってくらい膨張して、スープをね、こう、覆うからね、毎回びっくりします。で、軟骨入り鶏団子とエビの紅生姜のさつま揚げはですね、まあスーパーの鍋コーナーにあって、海苔でね、買って入れてみたんですけど、どれも美味しかったですね。あとはですね、まあやはりね、からしが大事ということで、まあからしとか、柚子胡椒とか、味変するものたちですね。もしかしたらこっちが主力かもってくらい大事でしたね。この間購入したね、山椒とか七味もね、大活躍しました。ということでね、シャニマミーはね、一日で飽きたって聞いてたんですけど、シャニはね、全然3日間行けましたね。おかげで体重も少し戻りました。まあ、大根めっちゃ食べたし、芋休めたからもう七草がりはいいかなと思って今年は見送りました。見送るものなのかはちょっとわかんないですけど、はーい。そういえばお餅食べてないですね。まあ、小さなね、鏡餅を飾ってるんで、それを食べてシャニの正月はジ・エンドですかね。なんかね、11日が鏡開きらしいんで、その辺でそのお餅はね、食べたいと思います。そろそろお別れの時間となりました。マシュマロよりお気軽にお便りお待ちしております。1月のテーマは2026年チャレンジしてみたいことでございます。新しく始めてみたいこと、小さなことでもやってみたかったことなど何でもお待ちしております。月のテーマの他にも、治癒形式、冒頭に差し込まれるフレーズ、シャニボイスも募集しております。お気軽にお寄せください。詳細は YouTube チャンネル、ゆるシャニのチャンネル概要や投稿などをご確認ください。 この間ですね、まあ、何も考えずに外に出た時に、まあ、油断して外に出るとですね、みぞれとか、まあ、雪が降ってたりして、まあ、めちゃくちゃびっくりしまして、ね、そんなの当たり前だよって思うかもしれませんが、家でね、あの在宅ワークをしがちの皆さんで、窓がね、パッと見外のこう天気がわからない感じの皆さん、外に出る前にね、天気と気温の確認をすることをお勧めいたします。もうね、そんなの当たり前やって本当言われそうなんですけど、アレクサにあれかな、出かけますみたいなのをね、言うのを癖づけて、天気と気温と返すように、ね、自動音声でこう、返答するように設定しようかな。うん。はーい。ということで、来週にはもうね、お正月感も抜けてる頃かなと思うんで、まったりまったり、ゆるゆると日常モードでまたお届けしていきたいと思います。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。お相手はシャニでした。ほな。